こんにちは。高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の長水です。
4年情報の一波です。
一波さん、もう体育祭間近に
はい。
なりましたが、
切羽詰まってますよ。
この間は応援じゃなくてデコレということですが、だいぶできました？
そうですね。もう完成のめどは立ってるんですけど、1日にどれぐらい進めるかっていうのがちょっと分からなくて、毎日毎日このできるだけ進めるっていうのが結構プレッシャーです。
ああ、なるほどね。ものを作る時にこう締め切りがあると、ね、それまでに完成させる、逆算して計算しないといけないんだけど、なかなかそういうのも難しい
そうなんで
です す
よ
よ
ね。はい。
ね。最近はその体育祭当日も結構保護者の方が、
はい、そうですね。
ね、来られている
ギ
の
ャラリー
で、
の方が。
ね、ギャラリーが多いので、ぜひそういう、体育祭の、競技、それから応援でデコレとね、見ていってもらいたいもんですね。
はい。
今日の数学の部屋は、柳原先生を迎えて、柳原先生の紹介を、したいなと思っています。はい、柳原先生どうぞ。
はい、こんにちは。福井高専の柳原と申します。たと、今日か。
そうですね。
今年度は、1年生の基礎数学 B、2クラス、F1 と F5 と、2、4の線形代数1クラスと、あとは、2、3B やった、3B の解析2と、4E の解析3と、あと5年特攻を担当しております。
たくさん、
高校生
たくさんです
たくさんです。
ね。
後期は副題でいきます。
ああ、
ただ勝ちが科目でいきます。
僕も去年まで特攻を持ってたんですけど、特攻を持ってると1、2、3、4、5と全部教える時があって、今年先生でもひょっとしてそうなってるよね。
実際に
3年
やり
生
ま
は
す。
もう教えてない。
3年生は教えますね。
ね、4年生。
3秒教えてますし、
4年生。
教えてる
でしょ？
し、
だから1、
そうです
2、
ね。
3、4、
全
5、
学
全
年、
部、
そうです。全年度ですね。
全学年に行くという。これ全学年はね、1年から5年までっていうのは結構大変ですよね。
そうですね。
内容が、その高校の数学のレベルから大学のこうレベルまで、全部こう段階的にこういくんだけど、どの先生も大体、下の学年も上の学年もね、教えてらっしゃるんですけど、今年は全学年に行くと
そうです。はい。
いうことで、
いえ、
はい。
はい。
質問が用意されてると思い
あ、
ま
は
すが、
い。
そうなんですか。
はい。
はい、
じゃあ、
どうぞ。
はい。先生は、じゃあ、どうして先生になろうと思われたんですか？
特に理由ないですね。はい。
おお、終わり。
だから教師になったのも、ね、変な話、消去法なんですよ。で、大学院出るときに、どうしようかなと。で、会社も嫌だし、公務員、企業は安定した仕事欲しかったんですよ、ぶっちゃけ。で、公務員なのちょっとつまんないので、じゃあ、教員やと思って。で、結局、そういう諸技法で、一番なんか楽しそうかなと思って、一応志望したんですけども、
じゃもともとなんか数学が好きで、これを人に教えと思ってとかってことではな
ない
く。
ですね。数学は好きですけど、あんま教えてってことは最初は興味なかったであ
、
す。
そうなんだ。
教員の学部でもないんで、
高専に直接来られたんですか？
違います。一体高校で勤務しております。
な、じゃあ、その高専と普通高校の違いって何かありますか？この学生と生徒の違いみたいな。
そうですね。子供たちは根本的に変わらないです。ただ、その先生の関係とか学校との関係とかに違いますね。
具体
的
的
に
に。
言うと、そうですね、高校だとかなりこう管理しますね。厳しく締め付けるというか。
規則ばっかりですね。
でも、例えば、もう本当に細かいところまで、頭髪も全部管理するし、もう制服もちろん着てたし、アルバイトとか本当に細かく取り締まったりするので、やっぱり先生と生徒の関係っていうのは、やっぱりかなりこう上位関係っていうか、かなり上から押さえつける感じなんけども、意外と高専はその辺結構ラフはラフですね。もちろんけじめはあると思うんですけども、かなりその関係性がだいぶ違うなと思いますね。
それはそうですね。大学生ほどでもないにしても、高校生とはやっぱりね、違う感じはしますね。確かに今までその規則がきついとか緩いとかっていう見方はあったけど、その 教員との関係でも多少違いはね、うん、あるでしょうね。
こっちも大きいです、うん、こっちも先生側の発想が全然違うというか、学生生徒に対する時の発想も違うし、うん、だけど何でも規制していこうってじゃないけど、相手がこれダメ、彼らは子供だからこっちはもうきちんとしようっていうような発想でここはやってます、
ね、うん、
はい、それ行き過ぎてるかもしれませんけども、
うん、
相当なそのこちらの、ね、教員側からのそのまあどういったんですかね、いろんな管理、まあ、管理に近いのかな、
うん、
がありますね。構成はその辺はそれが多分大きいなと思うんですけども、うん、あまりこちらが発想はないじゃん、あまりこちらが何かあったらこれ嘘とか、
うん、
これ例えばもうね、ガサシ運転なんかさっきありましたけど、うん、
メールで来てましたけど
あれでも本当毎日高校では笠田修って見つかったらその校長、
そうなんですか、
そこは呼ぶん
ですよ。へえ、
一応あれも本当に本当はあれ本当はあの交通違反なんで、
うん、らしいですね、
迷惑運転なんですよ、
うん、
だから、まあ、あの前の高校東松高校では親父に呼び出すんですよね、笠田修ってだけで、
へ
え、傘を連接するだけでダメなんですよ
あ、持ってちゃいけない、
傘を出させてる段階でダメですね。
へ
え、そういう、うん、そういうことなんですよ。まあそれはいいかどうかは分からないんですけど、とにかく違いは大きい、その辺は大きい違いですね、
うん、割とだから、まあ僕は高校で働いたことはないけど、なんていうのかな、こう前もって前もってっていう感じがありますよね、うん、規則を作るっていうのはね、
う
ん、
そうです、
どちらかというとね、うん、だからあれもダメこれもダメっていうのは、うん、いろんな場合を想定して前もって規制しておくっていう、うん、感じはしますよね。その点まあ高専なんかはまあ自由な面、その何かあったらまあその都度対応することがまあね、
そう、
まあそれがいいか悪いかはね、まあ一概には言えない部分はね。
先生方からしたらどっちの方が楽なんですか？
うん、もう高専で出る。
ああ、そうですか。
当然。っていうかその高専のこちら教員側の生徒に対する接し方も違うし、教員組織も違うんでね。
うん
うん、だから結局高校は組織で対応するから、そのや我々もその先生側もその感じたいと言っていうか、だからお前なんで使用者にとか、
うんうん、
だから僕の教室見ててもそのこれ絶対怒られたわね、結構前に来ても結構先生の人も絶対怒られたわね、
うん
うん、
あ
ね、掃除するクラスしないクラスだね、うん、で掃除の
そうそうそうそう、ロッカーの英語
ね、
うん、ああいうのって結構は怒られますかね。で学年システムが結構あって、
うん、
学年部って感じるんですよ。体育の先生なんですよ。それ体育の先生で、その先生の号令のことを呼ぶんですよ、先生。で特化部もやると決まってるし、
うん、
まあ、もう1年間で決まってたりするし、
うん、
でやっぱり僕なんか本当教室読めたらもう呼ばれて怒られるとか、頭髪のこともちゃんとしないと怒られるとかってあって、だから先生方は結構ピューピューピューしてたりするんですよね。だからこれはこうするのは楽は楽、
うん、
全然楽です、
うんうん、
じゃあ
怒られないから
本音を、まあね、はい、
うん、
これは楽は、まあ、どっちが生徒にとって教育としていいかどうかは分からないけども、
うん、うん、先生になってみてここが大変やったとかっていうことは何かありますか？
そうですね、その先生特に今高校ですともちろん授業はするんですけど、勉強してるっていう仕事って半分以下なんですよね。
そうなんですか？
うん、そうですね。学校講習にもよるけども、例えば普通科とか公営高校でも違うと思うんですけど、うん、まあ多分普通科の進学校に行っても多分先生が勉強してる仕事の中で、そう全体の中で勉強してる仕事は多分半分以下でしょうね。
うん、
他にいろんな仕事あるんですよ。さっきのいろんな資料の仕事だったりするし、う
ん、先生の仕事って意外と学生はあんまり知らないですね。
うん、知らないでしょ。
はい、
大変な話、時間に組むとかね、
うん、
高専よりも高校の方が先生の仕事もすごく多いんですよ、勉強していること以外に、
うん
うん、ですからその若い時にものすごく負担かかるんですよね。知らないから、うん、授業毎日授業あるのがあるから、そういうのしなきゃいけないし、うん、そういうことは結構覚えたりするしね、ちゃんとできたら覚えたりするし、で他の担任もしなきゃいけない、あと文書、その文書っていうんですけど、いろんなその学校を運営する上で必要な仕事を先生方と分担してるんですよ。
うん、
まあ、この辺の時間割り組むとかもあるし、普段でもその生徒指導なんかでも先生がやったりするし、うん、そうですね、いろんな意外とっていったら見えないところで、授業を教える、その生徒と接すること以外にもものすごい仕事が多いんですよね。
じ じゃあ体調管理とかもちゃんとしないと、もう休んだらたまってたまってみたいな。大変
ですよね。多分高専よりも授業の数が多いし、で部活動もちゃんとしないといけないし、だから非常にあの大変です。僕は絶対すみませんね、先生のこと。あの確かに若い人ね、教員志望の子いるんですけど、やっぱりあの大変だからやめといてみますよ。僕は絶対すみません、ね、
そうなんですか。
大変です。本当僕も25歳で採用されて京都を勤めたんですけど、本当大変ですからね、最初本当に、まあ、24時間営業みたいなもんでしたから、土日休みないし、
まあその家で本当に仕事がない時は少ないかなと思いますね。で、あの目に見える仕事以外のそのための準備であるとかね、でその前段階のことっていうのはたくさん確かに多いと思うんですよね。まあ高専も以前は割とこう余裕があったけど、最近は割と高校に近づいてきたかなという感じはするかな。まあでもね、あの、若い子がやりたいって言えば、まあ進めてあげましょう。
いやでもまあ相当覚悟はき
ちんと、そうね、覚悟は必要だよね。
あとでなっても簡単にはやめられないので、
そうね、
僕はまあ今やめてくれましたけど、まあね、一旦採用されたら大人の人は多分定年まで勤めるっ
ていう
方
もあるね。
先生を辞めるってなると、なんか手続きを踏んで辞めるんですか？
もちろんそうなんですけど、その辞めた後の仕事がないでしょ。潰しかないし、男の人ね、ただ奥さん子供いたらそんな簡単や
ね。なかなかね、
そういうもんだから、
じゃあその日々、そのハードなスケジュールの中で、の体力を保っていくためになんか秘訣みたいなのないですか？
どこだろう、ない、特にないないかな。
睡眠をとにかく何時間は取るとか、
そうね、それはとにかく早く寝る。よく寝る、よく寝ることやりましたね。とにかく寝ること。
今はどうでしょう？今は、
今も結構やっぱ寝ないとちょっときついかなと思いますけど、まあそれも人によりますけど、大概でも僕娘とか若い人はだいぶみんなも本当ヘロヘロでしたね。毎日毎日ヘロヘロでやってたし、でもなかなかあの僕の同期の子も、まあ、まだ京都にいるんですけど、結構倒れる人間ってなかなか
しぶといみたい。
倒れてしまったらこっちも
そりゃそうです、
そうそうそう、病院行けば入院、保育園休みをして入院できるでしょ。でもなかなかね、なかなかしぶとい、俺ら人間ってなかなか倒れない。
それはそうです、
そうそうそう、ほんと倒れたらね、もうこっちもですよ。それまでやってみようって思うんですよね。きついとは言ったら、
あ、逆にね、
逆にね、
あの、まあ、弱音を吐くようなね、だったらもっとちょっといけるだろうみたいなね。
そう、倒れたらね、もう変な話、目もあるし、もう変な話はもうあれですよ、4月になったらコロナになったら来ない人いますから
ね。ああ、なるほどね。
毎年毎年、
まあ、誰かはね。
そうそう、誰か
は、誰かはね、
そうそうですからね。だからもう病気になったりもろに本格的に病気になったり倒れたりしたらもういいんですよ、こっちのもんです、こっちのもんですよ。
まあでも、いわゆる組織、さっき柳田先生が言った組織でいくと、逆にその誰かが倒れないと変わらないっていう面がね、
そうそうそうそう、
あるので。
そうなんです。
だからまあ逆にこう皆さん、皆さん当然無理されてると思うしね、あのさっきの体力の間は柳原先生確か勝山のなんか陸上の記録か何か持ってたっていう話を、
そ
う
です
ね、
はい
ね、
はい、
足早いんですよね、
でも短距離はあんま勝てないですね。
あ、そう、
まあ、長距離の方がやっぱりそういう仕事はいいですね。この同期の長距離は何かいますね、小柄の方って元気な方がやっぱりね、頑張ってます、ね、
まあ瞬発力よりも持久力よ
りも、スタミナやっぱり大事ですね。だから僕の数学の同期、京都府でされた時に2人しかいなかったんですよ。で、まあ、1人で、まあ、僕辞めちゃったら1人になってますけど、彼は陸上でした、ね、短長距離でしたけど、元気ですね。同期の中で何人かいたんです、長距離の子の中で。そういう子たちはまあなんとか、なんとか頑張ってます
ね。まあね、体力と気力ですね。
そうですね。
まあ学校の先生ってこう頭脳労働でディスクワーク多いっていう感じがするけど、でもやっぱり肉体労働なんですよね。
結構な作業ですね。
そうそうそうそう。その辺はね。柳田先生はね、まあ、ちょっと話変わりますけど、数学セミナーという雑誌にも、問題を出してて、エレガントな回答を求むっていうコーナーがあるんですよ。で数学の問題を、まあそのまあ、毎月出てる月刊誌なんですけど、その普通に解くだけじゃなくて、こうエレガントに解くっていう回答を求めて、
エレガントに解く、
でその回答を まあ、柳田先生が出した問題は当然柳田先生のところに回答が来るんだけど、それを全部見て、ね、で分類してコメントをして返してらっしゃる。
おお、
またそれがその記事なんですね。だ2回記事
になってましたね。
うん、1回目は問題だけを掲載して、で2回目その公表というか皆さんの回答を読んだ、まあ、模範回答みたいなのを出して、で皆さんの回答の公表をするときにまた記事を掲載するという
、ああいう問題ってどういうところからこう思いつくっていうか。
そうですね、やっぱり日頃からいろんなところを見てるんですよ、
うん、
特に大学入試問題とかもそうですし、うん、まあ、非常に普段いろいろ勉強してますから、その中で結構疑問を持ったことって結構残ってたりする、頭の中で、うん、でたまにそういう、まあ、あれは依頼なんですけど、編集部から依頼があって、うん、で問題出ませんかっていう時に、でこういう引き出しをちょっと上げてきて、でちょっとそれまたひねったりして、
うん、
あので皆さんがと、まあ、取り組みやすいっていうか、まあ、解きやすいというか、興味持ってる形にちょっと変えて加工してで出すという形になります、
うん、問題を、まあ、例えば作るだけなら、まあ、そんなに難しくもないかなと思うんだけど、いわゆるその問題でいろんな回答がね、出てくるように、いわゆる先ちょっと工夫するっていうことで、多分そういうところだと思うんだけど、その辺が難しいんじゃないかなと思うんですけど、その辺どうなん
ですか。いや、やっぱり問題作るのが難しいですよ。
問題作ることが難しいですね、うん、
まず根本ではネタをどこから持ってくるか
とか、ね、なるほど、
やっぱり、うん、もうそんなこと規模広いですし、
うん、
やっぱり、物価でも引っ張ってくれば引っ張ってくるんですけど、やっぱ一般読者の方に問いてまでにいい問いが持ってくる必要がありますし、でやっぱりそのどう言ったらいいでしょうね、そのそこの問題から発展するような形、
うん
うん、やっぱりその解けなくてもそれ考えることによって何か分かる、あと回答を見ても回答を見て何かあ、
うん、
なるほどとかね、
うんうんうん、
そうだって分かる、でそこからその問題を解いた後に回答を見てまた最後から考えを発展することができるような、
うん、
広がりを見せるような問題ってのはやっぱり商売だと思うんですよ、逆に、
うんうんうん、
お金もらってますからね、あれね、
まあまあまあまあ、
だから読者も解いて解けたけどつまんねえなと思われたらやっぱり
それはね、確かにね、
僕だけやけみたいな、計算答えれば OK みたいな、
それはね、
ことがやっぱりすごくつまらないんで、やっぱりその解いて、まあ、取り組むことによってその人がこう満足を得るような問題っていうのを考えるのはやっぱり大変です
よね、もうだいぶ時間もね経ったんですけど、はい、柳田先生の今年の抱負みたいなのを最後に。
抱負ですか。
はい、ちょっと聞いたい。
抱負はですね、ちょっとまだ一生懸命勉強してですね、自分の専門分野をやっぱり深めていきたいなと思います。
あ、そう、専門分野のことをちょっと聞きませんでした。
専門分野ですか。専門分野は一応確率論的解析なんですけれども、うん、まあ多分まあ言っても分からないと思うんですけども、
うんうんうん、
いろんなその確率論的な手法を用いていろんな実際ではモデルを解析するというのが専門、
うん、
一応そういう専門、
まあ、今年は少しその専門に力を入れていきたいと、
そうですね、
はい、分
かりました、
はい、またね、
はい、
このねコーナーにも問題提供で
ぜひぜひ、
ね、またこのコーナーもちょっといろいろ発展させていきたいと思うので、まあ、中学生向けぐらいの問題でね、いい問題があればまたぜひ柳田先生に、ね、出してもらいたいと思います。はい、柳田先生、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では今日の数学の部屋のコーナーはこの辺で、ね、ではお疲れ様でした。
お疲れ様です。